皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、大家好、上田玲です。ランナーのためのインスタグラム連動型ポッドキャスト、ランニングチャンネル第203回になります。この1週間というか2週間くらいですかね、やっぱり桜とつく大会が多く行われております。その中でも一番リスナーさんが多く参加された大会は福井桜マラソンです。大迫選手がねプロデューサーに就任されていますよね。実際に行かれてましたね。そして次の桜ランはですね、相模湖桜ランということで、こちらは親子ランの部で1位を取られている方がいらっしゃいました。おめでとうございます。先週はね、佐賀桜マラソンとかね、福井桜マラソンとかもお届けしてまいりましたが、やっぱり桜なんちゃらっていうのが増えております。他の大会ですと大阪ランナーズトライアルに参加された方もいらっしゃいます。またこれトラックの大会なのかなと思ったんですけれども、 MDC2024 という記録会でしょうかに参加された方もいらっしゃいました。そしてトレイルですね、トレイルも複数大会行われておりますが、まずは正木山鍵山トレイルラン、あとはハセツネの 30K に出られた方もいらっしゃいました。結構暑い日は暑い、寒い日は寒いっていうか、まだね春の天気ってこう安定してないので、皆さんどうぞお気をつけください。また皆さんの他の投稿もご紹介していきたいんですけれども、やっぱり4月初旬ですからね、入学入園そして転勤ですとか移動、そんな方が多いです。今までと環境が変わってしまうという方もとても多く拝見しておりますので、その変化によってね体調崩されたりしないようにしてください。で、今までとやっぱり環境が違うので、なんかランニングをする時間もないとかですね、年度始めでお忙しいっていう方もたくさんいらっしゃるかと思います。私も実は仕事がですね年度末年始でとっても忙しくってちょっと大変な状況なんですけれども、なんとかね、なんとか耐えております。そういう時は息抜き程度にランニングをして、いろいろね考えてて、メニューとか考えてたのにうまくいかないっていうのは、それはもうスケジュールの都合上仕方ないので、もうそこは諦めてですね、息抜き程度にランニングを楽しんでいただければなと思います。あと虫が増えてきたっていう投稿もありますね。全然ちょっと話変わっちゃいますけど、あとは東京の港区でセーラームーンのマンホールが登場したという投稿を拝見しました。東京都港区セーラームーンのね聖地なんですよね。麻布十番近辺が舞台だったんじゃないかというふうに言われています。東京に出てくる前はふーんって思ってたんですけど、東京出てきてから麻布十番ってね、麻布十番で繰り広げられてたのかと思うと、すごいなんか敗走だなと思って、こう六本木とかにも近くてですね、すっごい都心なんですけど、大江戸線っていうこう新しい路線ができるまでは陸の孤島と言われていて、ちょっと下町感が残ってる、なんかちょっとエアポケット的な地域で、おしゃれなお店もありますし、かといってこう気取りすぎず、いい塩梅のいいバランスの町です。セーラームーンね、始まった頃はね、セーラームーンの方が確か途中だったと思うんですけど、もういつの間にかねダブルスコアどころじゃなくなってしまいました。この番組の冒頭ではこのような形でですね、ランニングチャンネルのハッシュタグがついたインスタグラムの投稿をご紹介していきます。またちょっと困ってるっていう風な話をしたんですけれども、困ってますね。困ったことその2、続編としては遡れる投稿に限りがあることが分かりました。でも相当遡らないといけないんですけど、多分1000近く、でもそっから下見れなくなっちゃったの。下っていうか、そのこう上にスワイプしていくんですけど、遡れなくなっちゃいました。いくらこうスワイプしてももう出てこないっていうタイミングがあるんですよ。多分それが1000ぐらいじゃないかなと思います。いや、またねちゃんと時系列でなんかこう時系列で素直に出てくるようになってほしいなって思うんですけど、だからそのなんていうんですか、自分にとって都合の悪いアルゴリズムの時はインスタグラムのアップデートが出たらすぐにアップデートするようにしてます。もっとね解約されるかもしれないのに、だからむやみにねアップデートとかしない方がいいんですかね。でもそんなね、そんなそのなんていうんですか、ハッシュタグの並びがどうこうみたいなのって別にそのアップデート情報にないじゃないですか。バグを修正しましたみたいないやだから本当にね治ってほしいなって思うんですけど、頑張って遡っても遡れるところまで遡ったので、とりあえずは。でもそっから先はなかなか皆さんの投稿が見れないっていうので、でも頑張ってこまめにいいねしていきたいと思いますので、 皆さんも諦めずにですね、ランニングチャンネルのハッシュタグ投稿につけていただくもよし、検索していただくもよし、検索していただくとなんかね、本当にね、なんかいろんな条件出てきちゃって大変なんですけど、でも普段ね、皆さんと同じこう番組聞いてらっしゃる方がどんな投稿をポストされているのか、ぜひ見に行ってみてください。以上、今週のリスナーさんでした。それではランナーズボイスのコーナーに行きたいと思います。こちらのコーナーはインスタグラムのストーリーズおよび Google フォームを利用しまして、ランナーの皆さんからいろいろコメントを頂戴するコーナーになっております。今回は前回前々回に引き続き、ランニングチャンネル200回記念ということで、ランニングチャンネルの思い出その後編です。皆さんのこのポッドキャストとの思い出ご紹介していきます。それでは早速ご紹介していきたいと思います。まずはですね、古くからといってもまあ4年ぐらいですけどね、古くからこのポッドキャストを聞いてくださっている方々のコメントです。令和になってランニングとインスタグラムを始めた私、インスタグラムのおすすめで綺麗な女性がランニングの投稿をしているのを発見。その時フォローしたのがレイさんでした。その後しばらくしてコロナ禍に入り、ポッドキャストを始めましたというストーリーズを見かけたものの、当時の私はポッドキャストって何状態でしたので、右往左往の果てに第1話を聞けた時のことはとても印象に残っています。レイさんの口調もとても初々しかったですね。当時はレイさんにお会いしたこともないのに、ランちゃん聞きましたと勝手にメンションして投稿し、明らかに怪しいやつだったにもかかわらず DM でお返事くださり、素敵な方だなとファンになりました。それ以来ランちゃんを欠かさず聞いている子さんのリスナーですといただきました。ありがとうございます。確かにポッドキャストって Android でも iPhone でももともと入ってるアプリなんですけれども、なかなかね、皆さん親しみがない。でハマることはハマるんですけど、ハマらない人は全然ハマらないっていうね、まあ、いろんなポッドキャストがあって、ポッドキャストは、まあ、かなり低予算でできるので、いろんな種類のがあるのでね、こう最初にこう相性のいいポッドキャストに出会うといいんですけれども、なかなかこう探し方も難しいというのもあって、まあ、今でこそ音声コンテンツでだいぶ日本でも広がってきましたけれども、まだまだね、動画とかに比べると本当に小さなコミュニティです。さあ、続いてのコメントです。まずは200回達成おめでとうございます。多分最初から欠かさず聞いております。ランちゃんの魅力の一つは、分析マニアのレイちゃんのランナーさんのコメントの集計力と、その間に差し込むレイちゃんの的確であり、どこにも忖度していないコメントかな。最近では富士山マラソンの制限時間守らないランナーさんへのコメントが秀逸でしたね。会は大会に物申すの会が好きです。マラソン大会もほぼ再開した今シーズン、走ってみて新たに感じることも、アフターコロナの時代にふさわしい大会が増えるといいですねといただきました。ありがとうございます。忖度ないですかね。不特定多数の方が聞いてらっしゃるっていうふうに私も実感してるので、あんまり偏ったスタンスになっちゃいけないなって思ってるんですけど、それでも結構ズケズケ言ってますかね。でも富士山マラソンのは普通に憤っていいことだと思うんですよ。あれ見たらね、本当にね、人間不信になっちゃう。ランナーはいい人たちだっていう、こうものすごい性善説に基づいて活動してるので、あんなことされるとね、本当にね、寿命縮まります。まあ、そしてね、集計とか分析本当に好きなので、まあ、分析は別にそのなんて言うんですかね、すっごく専門的な知識を持っているわけではないので、素人の息は出ないんですけれども、けど数字眺めるの好きですし、この皆さんからもらったエクセルシートを眺めるのも好きです。そこに何か規則性がないかとかね、そういうのをね、今なら AI ができるかもしれないです。できるかもしれないじゃないですね、できますね、できるんですけど、まだ自分でやった方が早い、そう思ってますというか、以前ちょっといろいろチャット GPT とかに投げてみて、なかなかね、なんかね、欲しい答えが出てこなかったんで、まだ自分の存在価値あるなと思ってます。さあ、続いてのコメントです。私は何でランニングチャンネルのことを知ったのか忘れてしまいましたが、第2回か3回の頃から聞いていると思います。インスタのおすすめでレイさんが出てきたのかもしれません。初めの頃はストーリーのコメントでお題に回答してましたよね。レイさんとしては長文の回答はそんなに来ないものと想定されていたのではないでしょうか。 私はスマホのメモに文章を書いて、それを 2,3 行ずつストーリーにコピペして回答していました。懐かしい。でもおかげでスマホに回答が残っていて、最も古いものが2020年の8月16日の故障中の過ごし方になっています。 Google フォームで回答できるようになって便利になりましたが、相変わらずまずスマホのメモに書いて遂行してから投稿するようにしています。考えているうちに募集期間が締め切られてしまって投稿できなかったのも残っていますが、それも思い出ですね、といただきました。インスタグラム連動型とね、今も申し上げてますけれども、本当に最初の最初の頃はストーリーズの、あの質問ありますかっていうところにコメントを書いていただくっていう方式だったんですよ。まあそもそもの成り立ちが、第1回の前にその質問ありますかっていうのを初めてやってみたんですね。私あれあんまり好きじゃないというか、あの自分には別にいらない機能だと思ってたんですよ。別にね、そんなに質問来るとも思ってないし。でやってみたら、そのコロナ禍になってモチベーションがだだ下がりで、レイさんってどうやってモチベーション維持してるんですかとか、そういう質問がすっごい多かったんですね。あ、なのでこれはやんなきゃいけないというか、ポッドキャストやろうっていうのは決めていたけれども、自分のことばっかり喋ってても仕方ないので、何かこう皆さんと共有できることがあればいいなっていうところから、そのストーリーズの皆さんのそのモチベーションが下がってるっていうコメントを受け、それをみんなに聞いてみようって思ったのが第2回の、あのモチベーション、第2回だけな、第2回のモチベーションの維持の仕方の回なんですね。でそこからどんどんどんどん、あ、次これやらなきゃ、あれやらなきゃっていうのが増えてきて、今に至るです。で最初そのストーリーズでコメント募集してたんですけど、まさかそこに文字数制限があるっていうのを知らなかったんですね。確か30文字とかそれぐらいなんですよ。そんなのもう単価ぐらいしかないじゃないですか。でこれはいかんって思い始めたのと、あとですね、皆さんから集めたコメントをどうやって集計してたかというと、皆さんからこう集めたコメントをこうスマホ上にこう何個ぐらい映るのかな、 1画面に6から8ぐらいこうそのコメントがこう四角に囲われてこう映るようになってるんですね。でそれをスクショを取って、あの画像から文字を読み取る、そういう機能を持ってる、まあ、アプリに読ませて、で文字起こしをして、で集計してたんですけど、その文字認識のレベルがなぜかクオリティがだんだん悪くなってきちゃって、例えば2個3個ってこう続きでコメントいただいてる方がこう連続性がなかなかこううまく集計できなくなってきたんですよね。なので、わ、これはちょっとなんか別の方法を考えなきゃっていうので Google フォームでやり始めて、 Google フォームの URL をストーリーズにくっつけるっていう今の方向に行き着いたという形になります。というので、いろいろね、いろいろその時々によってですね、なんかこうピンチなことを迎えつつもなんとか200回やってきたという感じです。さあ続いてのコメントです。1回目から聞いている子さんリスナーです。確か Apple Podcast のおすすめに出てきたので、一人ランニングのお供に聞いたのがランニングチャンネルとの出会いでした。2回目の回で災害についてのドナルド・キーンさんの言葉を引用されていましたね。災害の多い日本なのに、和歌や文学に地震や津波が書かれてこなかった。それは全てが移り変わるという仏教的無常観がベースにある。この国の民が災害から必ず再建できると信じてきたからだというお話でした。あれからも何度も大きな災害が起こりましたが、その度にこの回のレイさんの引用を思い出します。この回を聞いた時にはレイさんについてほとんど知識がありませんでしたが、この人から学ぶことがたくさんありそうと直感し、それから毎週楽しみに聞いています。ランニングの情報はもちろんのこと、防災、マラソン大会の運営についてなど、レイさんの幅広い知見に触れられるところが良いと思っています。これからも毎週土曜の朝を楽しみにしています、といただきました。ありがとうございます。今年だけを見てみても、能登半島の地震とか、つい最近の台湾の地震とか、やっぱいろんなところで災害が起こっていて、で自分自身も阪神大震災に経験をしていますし、東日本大震災も、まあ、あの東京でですけども体験してボランティアに行ったりとかしていて、やっぱり昨日までの日常、さっきまでの日常が180度どころかもう何度変わるか分かんないですけど、突然もう夢だったみたいなことになるっていうのはやっぱ災害の時はありますよね。で日本はやっぱり災害の多い国ですから、そういうことに直面することも他の国に比べると多い、どうしても多い国で、地震とか災害のニュースを見て本当にあの心を痛めている方も多いと思いますし、私もその一人ですけれども、災害そのものは防ぐことはできないんですけれども、起こった時に少しでも被害を軽減する術っていうのはありますし、 で本当にドナルド・キーンさんのその私が引用したその一節ですね、何の再会の時だったか忘れたんですけれども、たまたまその一節を見つけてすごい勇気づけられたんですよね。でドナルド・キーンさん自体は東日本大震災の後に日本に帰化されて日本で最後過ごされていたんですよね。なんかそれもあってなんか私自身にすごくこう響いたというか救われた言葉だったので、ぜひご紹介したいなと思って番組の中で取り上げました。もう私の知見なんてね、本当にたかが知れてる、本当にたかが知れてるんですよ。でも3人寄ればね、文殊の知恵じゃないですけれども、皆さんからこういろんなコメントをいただくことによってものすごいね情報量になっておりますので、これからも気の向いた時に聞いていただければと思います。さあまだまだコメントいただいております。ご紹介します。神戸の単身赴任引っ越しをランニング目線での住居選択という形でご紹介いただいて、妻の神の上田さんにも受け入れていただいた感じがしたので、その後は自分の地元のように神戸、妻、垂水を紹介していただけるようになりましたというふうにいただきました。私のね、実家の近所といいますか、その辺に単身赴任先で今住んでらっしゃるということで、でもいいところですよね海も近いし山も近いし三宮とかにも近いし、いいところだと思います離れてみてね、離れてみてよりやっぱり良さがわかるというか、どっちも近いってすごいなと思って、トレランなんかいつでもし放題だし、海もあるから海岸走ることもできるしって。でも日本ってきっとねそういう地形のところ多いと思うんですよ。山はもちろんたくさんありますし、海沿いも整備されてるところいっぱいあるので、だから皆さんのお住まいのところもきっと素敵なところなんだろうなというふうに想像しながらですね、いつも皆さんのコメントだったりインスタグラムの投稿だったり拝見しております。さあ続いてライブランからこちらにやってきたという方のコメントです。もともとはライブランから知りました。レイトレーナーって何やってる人なんだろうと思ってプロフィールを見たら、まさかの会社員さん。そこでポッドキャストを配信してるのを知り聞き始めました。ランちゃんでライブランに初めて呼ばれるという回の話はトレーナーの裏側を見てるやでとても新鮮でしたといただきました。ライブランからねいらっしゃった、ランちゃんからライブランに行かれる方も多いですけどね、ありがとうございます。ライブランのリスナーさんからですね、上田を呼べというふうになんかライブランの方にリクエストがあったそうでして、それでお声掛けいただき、ゲストの会に呼んでいただき、そしてトレーナーになるという、本当に録音と生放送両方ともやってるっていうのはすごい貴重な体験だなと思います。おかげで本当に淀みなく話せてます。淀みなさすぎて他の人途中で入ってきてくれないかなってちょっと不安になる時があります。仕事の時とか。ありがとうございます。続いてのコメントです。最初に聞いた時はアンケート集計や構成作成アナウンスと3人ぐらいで運営するチャンネルかと思いました。まさかワンオペで運営するポッドキャストとは思いませんでした。それくらい完成度が高い番組です。アンケートの質問が構造化インタビュー形式だったりしているので、もともとの仕事のスキルが高い方だなと納得しました。高い言語化スキルと心地よい喋りでランニングの裾野を広げることにつながっていると思いますといただいております。ありがとうございます。仕事ができるかどうかはねちょっとわからないですけれども、もうゴリゴリのワンオペでやっております。いやどうしても一人でできないってなると誰かに手伝っていただかなきゃいけなくなるかもしれないんですけど、今のところその必要性全く感じていないというか、人に手伝ってもらうってなったら良いよね、なんかやり方変えなきゃいけないと思います。やっぱ一人でこうパソコンとマイクだけでできるっていうのがポッドキャストの魅力なので、これもしなんかねラジオ番組とかだったらもちろんスタッフさんとかいてくださっていて集計とかも全部してくださって私を喋るだけみたいな立場になるのかもしれないですけれども、ポッドキャストですからね、お金かかってませんし、かけてませんし、一人でやっております。で、一人でやってると、どうしても、なんていうんですかね、こういうふうにリスナーさんにこう聞いていくと、集計がしやすいなとか、やっぱりその自分がいかにしてこう効率的に番組のリリースまで持っていくかっていうのを常に考えなきゃいけないので、どんどん効率的になってくるのかもしれないですね。そういう意味ではやっぱり、まあ、そこは仕事に生かされてるのかもしれないです。時々こう前任の方から引き継いだ何かこうシートが効率的じゃなかったらものすごい勢いで 自分バージョンに変えちゃいます。なんかエクセルの方がいいフォーマットなのにワードになってたりとかね、なんでワードなのみたいなとりあえずその場しのぎはそれでね、書類作って出せばいいのに、一回もうエクセルにしないと気が済まないみたいな時は時々ありますね。ちょっとぐらい非効率だと許せるんですけど、極端に非効率なやつは本当に一旦立ち止まって、これどうやったら効率的にできるんだろうっていうのをやっぱ常に考えちゃいます。さあ続いてのコメントご紹介します。モチベーションアップやシューズの会は大好物です。その他にもリスナーさんとの情報交換で楽しかった初マラソンの思い出、モノモース、ほっこり、時間捻出、我が家のルール、ただ楽しいだけでなくとても参考になり前向きになれたのが良い。定年を迎えたら地元自慢の場所にも行ってみたかったのですが、定年が65歳に5年延びそうなので、なんちゃん聞きながら体調維持したいなと思います。その前に東京マラソン当てなきゃといただきました。いろいろ回出てきましたね。我が家のルール回もね、結構反響が大きかったというか、やっぱり皆さんご家族あってのこのランニングという趣味なんですけど、どうやってそこをバランス取っていくかとか、あとお仕事の関係で言えば時間捻出とかで、モノモースの回はねもうめちゃくちゃ聞かれてるんですよ。やっぱり怒りってエネルギーがすごい強い感情なのでインパクトあるんですよね。そういう意味ではやっぱりすごく多く聞かれてるんですけど、なんだろう、怒りはもうそこから憎しみにしか変わらないので、アンガーコントロールとかね言われたりしますけれども、いかにちょっとなんかこう憤ってることをいい方向に変えるチャンスでもあるので、そっちに持っていけるかっていうところが課題なんだと思うんですけど、まあね、富士山マラソンの時私も怒ってましたからねあれはもうあれはどうしたらいいのか分かんない。とりあえずもうスタッフたくさん置いて強制的に終わりってやんなきゃいけないなと思うんですけど、でもそれはきっちりアルビズさんに伝えました。でもこうやってこう上げていただくとね、いろんな回あったなって改めて思いますし、こう、まあ、私はこれ作ってるので、そのなんていうんですか、一節そのモノモースとかほっこりとかいうそのワードだけで、ああ、あの回って思い出すんですけど、きっとなんか聞いてらっしゃる方も、ああ、あれあれっていうふうに思ってる方たくさんいるんじゃないかなと思います。さあ続いてのコメントです。毎週欠かさず聞かせていただいているポッドキャストですが、思い出といえば何といってもプロギングの企画です。当日レイさんご夫妻にお会いできたのは嬉しかったのはもちろんですが、雨で2度順延になった時はどうなることかとやきもきしました。レイさんもポッドキャストの中で困ってましたよね。懐かしい思い出ですってこと、本当に懐かしい思い出ですね。いや本当にね、あの時は本当に髪の毛抜けるかと思いました。やっぱプロギングはね、雨降るとねあんまやらない方がいいんで、雨天中止してたらね2回も中止になっちゃったっていうので大変でございました。またプロギングの企画はですね、今水面下で動いておりますので、皆さんにお伝えできるようになったらすぐにお伝えいたします。さあ海外にお住まいの方からもコメントをいただいております。2021年に台南駐在の友人からマンゴーフェスティバルに行く際の車内で、こんなポッドキャストあるよ、私の投稿今読まれたと紹介されました。当時は台湾から投稿するとかなりの確率で読まれていました。第80回ではその友人と放送で並んでサブスリーした話を紹介されたのがいい思い出です。200回おめでとうございます。1GC では30キロくらいで給水ボランティアの予定です。台湾でお会いできるのを楽しみにしておりますというふうにいただきました。実際にお会いできました。この 1GC マラソンは6時半スタートで、台北のバス出発が3時台に出発なんですけど、ボランティアの方はもっと早くから現地入りされているんですよね。だからほぼ寝てないんですよ。いやボランティアの方過酷だなと思いました。本当にお疲れ様でした。続いてはドイツからです。ドイツに駐在中、数少ない日本語の娯楽でありかつ趣味として始めたランニングのコンテンツで毎週の楽しみでした。今でも過去回を聞くとドイツの景色が思い出されますといただきました。ということはもう今日本に戻られてるということでしょうか。ちょっとね、旅行に行くだけでもしばらく日本語を聞かないとなんか耳がしんどいみたいな風になるので、まあ、現地の言葉は分かってる立場だったらまた違うのかもしれないですけど、旅行に行ってね現地の言葉分からなくてそういう言葉がいっぱい聞こえてくるっていう環境だとすごい耳が私は疲れるタイプなので、現地にいらっしゃる方、現地の言葉喋れてもでもなかなか日本語聞く機会ないしっていうので、なんか久しぶりの日本語がこのポッドキャストだったらなんかちょっと嬉しいなって思います。でもドイツ去年行きましたけどもいいところでした。めちゃくちゃ走りやすくて良かったです。 過去回を聞くとその時の場面が蘇ってくるっていうようなコメント他の方からもいただいていて、夏のうだる暑さの中だったり豪雨に遭いながら走ったりランニングチャンネルを聞きながらよくも走ったなと時々回想したりしますというふうにコメント寄せてくださっている方もいます。なんか違うきっかけからねふと思い出すみたいなこと結構ありますよね。さあ続いてのコメントご紹介します。特別な思い出はないんです。なぜならかけがえのない日常だから。毎週土曜日の朝を楽しみにしています。でも本当何話から聞き始めたのかすら覚えていません。今過去回を順番に聞いて思い出し中です。いつもランちゃんをリリースしていただき、僕の拙い文章を読んでいただき感謝してもしきれません。レイさんいつもありがとうございますということで、こちらこそありがとうございます。いつから聞き始めたのかよくわからないっていうのがね、配信者にとってはもしかしたら理想形かもしれないですね。まあね、律儀な方は結構ねつけてらっしゃったりするかもしれないですけども、なんとなくこう日常にあるっていうのがこのポッドキャストのあるべき姿の最終形かもしれないです。さあ続いても、特にこの回はないよという方からです。特にこの回というのはありませんが、日頃のランニングのお供としていつもお世話になっています。普段は過去回を聞き、週末は最新回を聞いています。もはやランちゃんを聞くために走っているかと思うぐらいです。これからも無理なく続けていただきたく、何卒よろしくお願いします。そしていつかどこかで上田さんとお会いできることを楽しみにしておりますといただきました。ありがとうございます。結構土曜日はねそのために走ってるっていう方が多くてありがたいです。私は皆さんが聞いてる頃、もしかしたら中国語のレッスンを受けてる最中かもしれないです。午前中ちょっとレッスンがあるので、土曜の午前は自分は走ってないっていうのが実情でございます。さあ続いてのコメントご紹介します。友達からレイさんのインスタをおすすめされて、それからランちゃんを聞き始めました。おすすめしてくれた友達よりいつの間にかランちゃんファンになってしまいました。そして三島のイベントで初めてお会いし、一緒に写真を撮っていただき、さらにファンに。今年はプロギングイベントでレイさんと一緒にゴミ拾いをすることができ、なんて素敵な楽しい方なんだろうと、すみませんファンレターになっていますね。ランちゃんは私のラン生活に欠かせない大切な存在となっています。ランちゃんに感謝です。毎週の配信ありがとうございます。これからも聞き続けますといただきました。ありがとうございます。三島懐かしいですよね。本当に三島めちゃくちゃ水が綺麗でびっくりしました。そこかいって言われたらそこなんですけど、で初めてっていうわけではないんですけども、久しぶりにあの大会のゲストで呼んでいただいたのが三島でして、まあ、ウォーキングだったんですけど、ウォーキングだと思って高をくくってたら、むちゃくちゃ辛いコースですんごい登りなんですよ。であと石畳とかもあってすごい大変でした。でもこれトレーニングするにはめちゃめちゃいい道だなと思いながら登っておりました。さあ続いてこんなコメントもいただいています。今回改めて今までのエピソードを振り返っていて気づいたことは、エピソード横のれいちゃんの写真3回変わってるんですね。第8回から現在までのお顔は見慣れた写真でずっとこれだったのかと思いきや、この変更には何か思いがあるのでしょうか。レイちゃんのことだからそこには理路整然とした理由が存在しているのではと感じずにはいれません。個人的には5、7回までの写真が好きですといただきました。実はですね、これ写真を定期的に最初入れ替えようと思ったんですよ。で入れ替えてみたんですよ。そしたら Apple Podcast ではちゃんと反映されたんですけれども、Spotify では反映されなくって、というか新しく設定した写真が全エピソードに反映されるという仕様になっていて、あ、これはダメだと思って、あんま変えちゃいかんのだなと思って、そっから変えてないっていうのが実際の本当の理由です。で本当は顔写真載せたくない、一番最初ぐらいのアップルポッドキャストだと見れるんですけど、すごい引きの写真があるんですよ。香港のトレイルの大会の写真なんですけど、あれぐらいの引き具合がいいんですけど、以前もちょっと申し上げたんですが、ポッドキャストやってますって話になって、どれどれっていう話になって検索していくと、あ、これじゃんって見つけてもらいやすいのが今の写真なんですよね。けど相当前の写真だから、髪型もね今ちょっと違いますし、何しても、ね、体重も違いますし、だいぶ詐欺写真になってるので、そのうちにまた変えなきゃいけないタイミングが来そうだなと思ってるんですけど、今の写真が本当に見つけてもらいやすいので、しばらく変えずに置いております。続いてもこの番組の定番についてです。確か第10回前後だったと思うのですが、レイさんが締めの言葉を決めた方が良いですねとおっしゃったことがありました。それまでは最後に、では皆さんさようならとかバイバイとかご挨拶されていたと思いますが、良いランニングライフをとおっしゃったことがあって、 それが良いと思いますって言ったら、それが本当に締めの言葉になり、今でも毎回その言葉を聞くたびに嬉しく思っています。私が考えた言葉でもないし、私が言ったことでよりランニングライフをが締めの言葉になったわけでもないと思うのですが、なんとなく勝手に喜びを覚えていますといただきました。結構この番組の定番になっていることって、リスナーの皆さんが考えてくださったことが多くって、私もこの結びの言葉のことは詳細は覚えてないんですけれども、どなたからかご提案いただいたと思いますし、そもそもランニングチャンネルのハッシュタグをつけるっていうこともリスナーさんからご提案いただいたことでして、結構そのまま採用させていただいていることが多いです。なのでコメントだけでなくですね、この番組の至るところにこうリスナーさんのアイデアが詰まっている、そんな番組でもあります。ありがとうございます。続いてのコメントご紹介します。ランちゃんとの出会い、それは富士山一周ウルトラウォークにチャレンジする際に何か暇つぶしになるものはないかと探していた時でした。ポッドキャストも聞いたことがなかったのですが、初めて聞いてみようと思い、最初に見つけたのがランちゃんでした。その時はフォローだけして結局何も聞かずに歩いたのですが、後日走る際に聞き始めました。確か53回の年齢との付き合い方からだったかと思います。これは1回目から聞いた方がいいと思い、それからランの時に毎日のように聞いていたのを思い出します。1ヶ月くらいで最新回に追いついた時は達成感とちょっと寂しい気持ちになりました。それから毎週最新回を楽しみにしています。いつもありがとうございます。いただきました。こちらこそありがとうございます。富士山一周ウルトラウォークってすごいですね。 UTMF みたいですね。ポッドキャストってなんかね、ハマるときはすっごいハマるんですけど、なんかね、今じゃないなみたいなときあるんですよね。私もなんか、最初はなんかフォローしてたのに、最初聞かなくって、で、なんか、あ、こんなのフォローしてたんだと思って、後から聞き始めて、あ、なんかこれいいなと思ってずっと聞いてるみたいなやつあります。さあ、続いてのコメントご紹介します。聞き始めて4ヶ月ほどのランちゃん歴の浅いランナーです。昨年子供が生まれ、育休中で時間はあるのに、今までのランニング仲間に会ったりランニングイベントに参加はできず、バギーで近所を走るくらいでした。何かホタカとつながりたい、ランニングについて家族以外の外の情報を得たいと聞き出したのがランニングチャンネルです。モチベーション維持にもつながり、新しい情報も得ることができ、今や夫も聞くようになり、毎週楽しみに子供含め家族で聞いています。東京マラソンのエキスポではレイさんを拝見しましたが、ランちゃん歴が浅く、私なんかと恥ずかしく声をかけれず、またお会いできるの楽しみにこれからも聞いていきますといただきました。ありがとうございます。でも歴とか全く関係ないので、私誰が何か聞いてるとかね、わかんないですから。で、別にね、聞いたことない人でもいらっしゃいますし、本当に気軽に声かけていただいて大丈夫ですので、また何かの機会に来てください。そして今ね、子育てですごく大変な時期かとは思うんですけれども、過去の回でやっぱり子育ての時期って1回しかないから、その時間を大切にねっていうようなご先輩パパママからの言葉も複数ありましたので、ランニングの情報も得つつ、今ねきっと目の前にいるそのちっちゃな宝物をですね、大切に育てていっていただきたいなというふうに思います。でちょっとね、お子さんが大きくなったら親子ランとかできますからね。そうやってこう年代の枠を超えれるのがマラソンランニングの魅力でもあるので、ぜひそういうイベントも楽しみにしてポッドキャストを聞き続けていただけると嬉しいです。続いてのコメントをご紹介しましょう。今までに何回か番組で取り上げていただきありがとうございます。その中で私にとっての一番の思い出は戦車道路の記憶です。子供の頃はそう呼んでいたのに、引っ越して時間が経過したらすっかり忘れていました。そんな記憶を掘り起こしていただいたことで、子供の時の自分と今の自分とがつながったような気がしました。さらに知らなかった歴史まで教えていただいたことに感謝です。最後になりましたが、お体に気をつけてお過ごしくださいといただきました。ありがとうございます。戦車道路ご紹介しましたね。まっすぐな道、戦車が通ってたからって。確か陸軍の施設があって、そこからまっすぐ伸びる道ということで、終戦後に整備されて今綺麗な道になってるというような場所です。このどこかの場所をご紹介しなきゃいけない時ってかなり下調べに時間がかかるんですけど、やっぱりなんか漢字を読み間違えちゃいけないとかね、あと初めて聞くような土地場所もあるので、そこがどんな場所なのかっていうのもやっぱり調べなきゃいけないですし、調べた時に、あ、ここってこんな由来があるんだとか、そんな場所なんだみたいな、こう驚きを持ってですね、自分自身でこう調べていくので、こうその時の自分のテンションをというか、そのままお届けしたくって、 いろいろ手当たり次第に調べております。さあ、続いてのコメントもご紹介しましょう。1年ほど前にポッドキャストを始めた直後、ランニングチャンネルを発見し、それからランニングのお供として聞いています。実はこれまでにランちゃん上田さんロスが2回ありました。1度目は過去回を 1.5 倍速で聞き、上田さんの歯切れよく、頭の回転も速く、何より聞き心地の良い声に酔いしれていましたが、残りの過去回が10回を切った際、倍速を通常倍速に戻した時です。あれ、上田さんの声と違うとスローな語り口に接し、身勝手な上田さんロスに陥りました。これが1度目のロスです。2度目は通常速度の上田さんにも慣れた頃、すべての過去回を聞き終わってしまい、毎日のように聞いていたランちゃんが週1回しか聞けなくなってしまった時です。今は週1回の配信を心持ちに、土曜の朝ランで聞いています。これからも楽しみにしていますというふうにいただきました。ありがとうございます。 1.5 倍速の私もまあまあ普通に多分聞けますよね。私何倍速で聞いてるのかな、放送前のチェックちょっと倍速で聞くんですね。多分それが2倍ぐらいかな。でそれを普通のスピードにすると、あ、結構ゆっくり喋ってるんだなって、普段の自分の語り口調よりもさらにゆっくりなので、やっぱ気をつけて喋ってるんだなっていうのが分かりますし、あ、今日意外と早口だなって時は、仕事がすごい長引いちゃって仕事モードのまんま収録を始める時があるんですね。でも自分では気づいてないんですけど、仕事の時の喋りのスピードでそのまんまポッドキャストやってしまってるのちょっと早いっていう、あれみたいな、あ、さっきまで仕事やってたからかみたいな時は時々あります。さあ、続いてはですね、つながりができましたという方からのコメントです。なんといってもバルーンフェスタとともに私の練習コースである佐賀県の加瀬川河川敷をレイさんにランチャンで取り上げていただいたことです。そしてその放送をきっかけに加瀬川ランナーさんたちとつながるというありがたいご縁をいただきました。なんだか遠回りしながらご近所さんとつながるという今時のつながり方ですが、こんな形で新たなつながりをいただけたというのが一番の思い出です。また毎回ランナーさんの経験に裏打ちされた生々しいご意見を聞けるランちゃんはランナーの情報ソースとして最高です。そしていつも皆さんがおっしゃっていることですが、レイさんの穏やかな声に癒されています。レイさん、ご無理のない範囲でこの番組を続けていただいたら幸いです、といただきました。ありがとうございます。加瀬川ね、ある時期ものすごいこうなんていうんですかね、フィーバーしたんですよ。その加瀬川河川敷を走ってるって人が何人もいたんですよね。あれ、同じところけど違う人と思って、今やもうこの番組聞いてらっしゃる方結構複数の方が同じ大会に出てるっていうことはかなりあるんですけど、多分結構初期だと思うんですよね。だからまさかその同じところを同じ番組聞いてらっしゃる方がいらっしゃるなんてっていうようなことがそれまでの経験でなくって、大々的に取り上げておりました。さあ、最後のコメントご紹介します。ランニングチャンネルと出会って世界が広がりました。世の中にたくさんの大会があることを知って、今は遠征しての旅ランが趣味です。47都道府県のマラソン大会に出てみたいです、といただきました。いや、本当にね、いろんな大会ありますよね。日本にも世界にも何個くらいあるんですかね。数えたら47都道府県で、どこまで線引きするかにもよりますけど、10個あったとしても470個だから、約500個ってちょっとね飛躍させすぎですけど、でも10個ってことはないと思うので、1000近くあるんですかね。それともっとあるのかな。そう思うとね、足が何本あっても足りないですね。ということで、これからもまだまだですね、皆さんが必要としている情報、そして皆さんがシェアしたいと思ってらっしゃる情報をお届けしてまいりたいと思います。以上、ランナーズボイスのコーナーでした。続いてはお便りのコーナーに行きたいと思います。こちらのコーナーは読んで字のごとく、この番組にいただいたお便りをご紹介するコーナーです。純不動でお届けしてまいります。まず最初のお便りです。2月末くらいからアシックスがやっていた東京マラソン2025の出走券プレゼントに当選しちゃいました。メール見た時声出ました。家族に速攻報告し、みんなに自慢しなよと言われたんですが、さすがに気が引けて小学校からの友人に一人だけ報告しました。友人は一番いいやつじゃんと一緒に喜んでくれました。その後にサブ 3.5 だねと言われ、そのくらいしないとダメだよねと思いました。ちなみに私の PB は今年の勝田で出した3時間43分です。 レイさんやランちゃんのリスナー様、ちょっとだけ力を分けていただければサブ 3.5 できると思います。よろしくお願いします。他力本願万歳といただきました。まずはおめでとうございます。もう2025年の3月に東京マラソン走るって決まったら、まああとはもうそれに向けて準備していくってわけですからね。東京マラソンにエントリーされる多くの方というか、ほぼ全員はですね、当たるかもしれないと思ってエントリーしてるわけじゃないですか。ね、当たらないと思ったらもうエントリーしないですから。でやきもきしながらその結果発表の日を迎えるわけですよ。でやっぱダメだったっていう方がやっぱり大多数なわけですよね、倍率からしても。けどもうすでに決まってるんですもん。めちゃくちゃ逆算しやすいじゃないですか。もうそれに向けてしっかり準備ですね。でも東京マラソン本当になんか夢のようと言ったら誇張しすぎかもしれないですけど、終わるとき、ああ終わっちゃうんだって悲しくなるんですよね。だからなんか長く走ってたり3時間半とかね、4時間とかで終わっちゃうのもったいないみたいな、そんな風に思えてしまうのがやっぱり東京マラソンだなっていう風に私は感じました。さあ続いてのお便りです。レイさんこんばんは。改めて200回おめでとうございます。先日の静岡マラソン走ってきました。目標だったシュガーカット達成できました。3時間10分切りをこのように言うらしいです。この日は天気も良く風もほとんどなく気持ちよく走ることができました。大会前のしんどいロング走をランちゃん聞きながら元気もらいながらやりきれたのが大きいと思います。ありがとうございます。これからも末永くよろしくお願いします、といただきました。シュガーカットおめでとうございます。3時間10分だから310だから砂糖だからシュガーカットですね。いろいろ出てきましたね。サブリノでしたっけ、3時間45分切り、そしてシュガーカット、いろいろありますね。やっぱそれだけね、やっぱそのなんていうんですか、15分刻みとか10分刻みとか、まあサブスリーとかなったらもう5分刻みとかそれ以下の感覚になるかと思うんですけど、やっぱその部分がすごい大きいですよね。だからそういうふうにこう別名をつけたくなるっていう、これからどんどん増えていくんじゃないですかね。で増えてって、なんかこういう呼び方もある、ああいう呼び方もあるってなって、けどなんかできすぎて淘汰されて、なんか真のなんかそのねサブ映画的な呼び方が残るみたいな、すごい今面白い時期にきっといると思います。さあ続いてのお便りです。世の中アスリート兄弟って多いですよね。有名どころだとバレーの石川兄弟、卓球の張本兄弟、柔道の阿部兄弟とか。でも僕の中で一番は上田兄弟です。そう、ランちゃんの上田レイさんとトレイルランナーの上田瑠さん、全く関係ないんでしょうが、競技のカテゴリーも近いし、名前の雰囲気も似ているし、何より2人とも同じように爽やかで美男美女で理想的な姉弟すぎて勝手に自分の中でそうしています。いつかゲストに弟さん呼んでくださいといただきましたが、全く血のつながり全くございません。しかも名前も似てるっていうね、以前インスタグラムで上田レイと上田瑠偉選手を間違えてフォローしたっていう人を見かけたことがっていうか、間違えちゃいましたっていう人を見たことがありまして、名前も似てますよね。そうか、一文字しか違わないのか、音でいくとルートレイだけですもんね。兄弟に見えますかね。いやでも姉は相当にビビリなトレイルランナーですけどね。めっちゃ遅いですしね、本当に自分で情けなくぐらいなるくらい遅いんですけど、やっぱりこう自然の中に身を置くと、なんか自分っていかにちっぽけなのかとか、自然の偉大さとかありがたみとかすごく感じるので、またね、私も今年は木に感謝を伝えに木にね、いつもお礼言ってるんですよ。もうどんくさすぎていろんな木にしがみついてるので、もう早く下界に降りたい、早くアスファルトの上を走りたいって思ってるんですけど、けどこうね、同じ走るっていう競技なんですけど、なんか自分の中で全然こうなんていうんですかね、脳みそ使ってる部分が全然違う感じがして、本当に自分の至らないところばっかり、トレイルはもう本当にそればっかり目立つので、走ること以外の他の部分もなんか頑張らなきゃいけないなみたいな風に、なんか山は思わせてくれる感じがあって、また挑戦したいなっていう風になんか思える、うまく説明できてないですけど、なんかそんな風に思えるので、また山に行ってしまっています。上田瑠偉選手はまだお会いしたことがなくてですね、多分知り合いの知り合いぐらいの、ものすごくこう近い距離感ではあるんですけど、実際にお会いしたことがないんですよね。 何かどこかのタイミングでねお会いできたらいいなというふうに思っていますが、出会いってなんかこう、まあ、あの自分からねそういう機会を作りに行くっていうのももちろん大事なんですけど、意外とある日突然とんでもない出会いがこうひょっこり姿を現す時があって、そのひょっこりをこうちゃんとした状態でこう迎え入れることができるような準備を普段からやっぱりやっとかなきゃいけないなっていうふうに思ってるので、体調管理ちゃんとするとかね、あのそういうレベルのことなんですけど、ちゃんとね常にあの備えておきたいと思います。さあ続いてのお便りです。200回おめでとうございます。ランニングチャンネルがなければ私の月間走行距離はもっと少なくなっていたでしょう。レイさんの負担にならないことを大前提に末永く番組が続けばと思います。いただきましてありがとうございます。なんかこの番組がやってる間っていうか、こう1時間とかねその間は走ろうとか決めて走ってらっしゃる方が多いので、こうどれぐらいの長さがいいのかななんて思ったりもするんですけれども、どれぐらいの長さがいいかななんて思いつつも自分でコントロールがなかなかできないので、戻って編集してそのままの状態のその長さでお届けしております。ランスマのプロデューサーさんから昔そのことを言ったらいいなって言われましたね。テレビ番組はねきっちりあの時間が決まってるので、そこの間に収めなきゃいけないっていうので、そこが大変なまた一つのお仕事になるんですけど、それやり始めたらね本当にあの時間がなくなっちゃうので、あの私はもうあの取って出しと言いますか、もう出来たてほやほやの状態のものをそのままですね、熱々の状態のままで皆さんの前にこう広げてね聞いていただくっていうスタイルにしております。続いてはガーミンに関する質問になります。ガーミンの電池持ちについてです。最近あることに気がつきました。それはウォッチフェイスによって電池持ちが違うのではないか問題です。ウォッチフェイスを最近変えたのですが、表示項目がこれまでより増えたせいか明らかに電池の減りが早くなりました。別の表示項目が少ないフェイスに変更したところ電池が減るスピードが減少しました。この考察は合っていますか、教えてガミンマスターということで、あくまで考察の域を出ない、予想の域を出ないんですけれども、おそらく関係はしてると思います。でガーミンのフェイスってコネクタ IQ っていうアプリからいろいろダウンロードできるんですけれども、ガーミンが公式で作っているものもあれば一般の方が作ったものも公開されてます。私は立場上あのガーミン公式のものしか使ってないんですけれども、コネクト IQ で見るにガーミン公式の皆さんの時計にもともと入っているウォッチフェイスの項目以外のものを取るようなウォッチフェイスはおそらく消費電力大きいと思います。でいろんなデータがたくさん表示されてるものの方がなんかねこうメカっぽくってかっこいいんですけど、まあ、それだけいろんなところが動いてるので消費は大きいと思います。がしかしながらそのウォッチフェイスでのその電力の消費ってガーミン全体の電力消費における割合ってそんなに大きくはないはずなんですね。まあ、それはスペック表を見ていただいても分かるように、普通の時計として使った場合は例えば今の最新のモデルだと例えば14日間持ちます。でそれをその例えば GPS 動かした場合は20何時間ですみたいなあのスペック表にね仕様が載ってるかと思うんですけれども、その2つの数字を比べた時に時計だけとして使った場合ってものすごく長く持つので、やっぱり電池消費するのって GPS 使った時なんですよね。なのでウォッチフェイスを変えることによって節約できる電力量っていうのは全体から考えるとそこまでの大きな節約にはならないというふうに見ることもできると思います。なんかいよいよそこが気になってきたら本当になんか電池持ちが悪くなってきてるのか、まだ買ってからそんなにあの経ってないものであれば初期不良だったり何だったり何か原因があるのか、もしかしたら明確な答え出てこないかもしれないんですけれども、カスタマーサポートにご連絡相談いただくのがいいかもしれないです。すいません、あまり答えになっていないんですけれども、またあのガーミンの質問あのたくさんいただいておりますので、教えてガーミン先生のコーナーもですねお湯をやらせていただきたいと思います。この番組ではこのような形で皆さんからのお便りご紹介しております。以前の回の感想ですとか、あ自分だったらこういうことを投稿したとかですね、最近出たレースのこと、ランニングに関係あるなし関わらずお寄せください。そちらのお便りのコーナーはですねランナーズボイスの ご意見を頂戴する Google フォームの一番下についております。ですのでいつでも募集しているわけではないんですけれども、そちらの方にお書きください。以上、お便りのコーナーでした。ここで番組からお知らせです。6月9日に行われます第7回伊豆稲取金目マラソン走らせていただくことになりました。こちらリリコさんが大会アンバサダーといいますか、もうほぼ主催といいますか、そんな大会なんですけれども、リリコさんが走られるということで協賛にスケッチャーズが入っております。でこの度ですね、この金目マラソンで大会会場でスケッチャーズさんブースを出される、そして試し履きなんかもされたいということでお声掛けいただきまして、私10キロの部に出させていただいて、そしてその後スケッチャーズさんのブースにいる予定です。エントリー期間がですね、4月の7日までということで、この番組放送した翌日ですねにエントリーが終了になってしまうんですけれども、あったかい地元の方のおもてなしにあふれている金目マラソン、もしご興味ある方ぜひぜひエントリーください。そして私はですね、当日試し履きの予定の、靴をですね今先行して履かせていただいている状況ですので、日本でスケッチャーズを一番長く履いている女としてですね、男性含めてもしかしたらいないかもしれない、2016年からずっと履いておりますので、スケッチャーズのお店はあるけどなかなか試す機会がない、特にランニングシューズっていう方すっごく本当に多くって、ご意見よく頂戴するのでお試しいただける機会かと思いますので、もうすでにエントリーしてるよっていう方もいらっしゃるかもしれませんけれども、まだエントリー若干間に合いそうですので、ご興味ある方はぜひご参加ください。以上、番組からのお知らせでした。そろそろお別れの時間が近づいてまいりました。3回にわたってお届けしてまいりましたランニングチャンネルとの思い出、いかがでしたでしょうか。こういうのやるとね、なんかねメモリアルだなというふうに思いますけれども、もうね200回から3回過ぎてますからね、なんかもうキリがいい感じは過ぎ去っていて、また次300回に向けて、その前に4周年ですねに向けてですね、毎週毎週一個ずつ積み上げていきたいと思います。さあ次回のお題なんですけれども、やらなきゃな、やらなきゃなとこの思い出会でも申し上げていたあの会を復活させますということで、懐かしのあの会です。次回のお題は教えてあなたの地元のマラソン大会です。2020年バージョン、やっぱりタイトルに統一性を持たせたいなと思いまして、以前の会と同じタイトルにはしたんですが、必ずしもですね、皆さんの地元じゃないといけないっていうルールは全くございません。で、ちっちゃな大会じゃない、ちっちゃな大会じゃないといけないっていうのもございません。皆さんにできるだけいろんな大会を知っていただきたいという、この趣旨のもと、目的のもとですね、こんな大会、ランチャーに変えていいんだろうかっていう、そういうこう、ブロックは一旦捨てていただいて、どんな大会でも結構ですので、教えてください。まだまだね、日本にはその地域の以外の方には知られていないマラソン大会、ランネットでは募集していない大会あるかもしれないです。あるかもしれない、いや絶対にあります。もしかしたらね、海外の大会とかも書いてくださる方いるかもしれない。皆さんがご存知の大会ぜひ教えてください。募集方法はいつもと同じです。こちらのポッドキャストのショーノート、目次みたいなところにですね、次回のテーマの回答を記入する Google フォームのリンクをつけておりますので、そちらの方からご回答ください。こちらのフォームのリンクはですね、私の SNS、Instagram のストーリーズ、そして Facebook、Threads などにも記入しておきます。お便りの回も募集中です。さあ、どれぐらい集まるか。先週ぐらいからね、集めとけばよかったなって今反省してるんですけど、皆さんからのコメントを募集しております。ということで、ランニングチャンネル第203回お届けしてまいりました。皆様、次回の放送まで良きランニングライフをお過ごしください。それでは。